AI 機械学習テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
そして AI エンジニア兼アナリストのトロイです。今週も最新の AI 動向をお伝えします。
トロイさん、今週も気になるニュースがたくさんありましたね。特に注目すべきはどんな点でしょうか？
はい、今週は AI が医療からエンタープライズ業務、さらには社会インフラにまでその影響を広げている様子が鮮明になりました。特に基盤となる AI モデルの進化とその社会実装における倫理的、規制的側面への対応が大きなテーマと言えるでしょう。
なるほど。 AI が私たちの生活のあらゆる側面に深く入り込みつつある一方で、その管理や責任についても議論が進んでいるということですね。
その通りです。高性能 AI チップの開発競争も過熱しており、技術的な進歩が続く中で、いかに持続可能で責任ある形で AI を活用していくかが問われています。
とても興味深いテーマですね。では詳しく見ていきましょう。まずは医療分野からですが、臨床試験に AI を統合することで効率が向上し、新薬開発が加速しているというニュースですね。
はい、そうです。最新の報告によると、機械学習や深層学習などの AI 技術が臨床試験の全フェーズで活用され、運用効率向上、コスト削減、患者の安全強化に貢献しているとのことです。
具体的にはどのような点で効率が上がるのでしょうか？
AI はデータ管理、文書作成、画像解析、症例報告書の自動処理を担い、手作業を減らしエラー率を最小化します。これにより試験期間が短縮され、全体コストが最適化されます。
患者さんにとっても心強いですね。一方で倫理的な課題も指摘されていますか？
A、 データプライバシーの保護、アルゴリズムの透明性、バイアスの管理、規制遵守が不可欠とされています。これらへの適切な対応が AI の広範囲な導入と成功の鍵を握ります。
技術の進歩と同時に倫理面もしっかりと議論していく必要があるということですね。続いてのニュースは、 AI データセンターの電力消費に関する話題ですね。驚くべき数字が示されていると聞きました。
はい、ブルームバーグ NEF のレポートによると、 AI データセンターの電力需要は急増しており、2035年までに米国の総電力消費量の約 20% を占める可能性があると指摘されています。
20% ですか？なぜそこまで電力を使うようになるのでしょうか？
大規模言語モデルの学習と推論に起因し、1施設あたり最大1ギガワットを消費する可能性があり、従来のデータセンターとは桁違いの規模です。高密度な AI サーバーの熱処理には液冷システムも不可欠です。
消費電力の急増に対し、業界はどのように対応しようとしているのですか？
サイラスワンなどの開発企業は、安定した電力供給確保のため発電所や地方自治体と緊密に連携し、新たな建設地を確保しています。約7兆ドルがデータセンターの建設とアップグレードに投じられる予定です。
電力問題は、AI の持続可能な成長にとって避けて通れない課題になりそうですね。次の話題に行きましょう。医療 AI の進展として、睡眠時無呼吸の診断ソフトウェアがアメリカ食品医薬品局から承認されたというニュースですね。
はい。韓国のハニーナップスが開発した AI 診断ソフトウェア、ソムナム V3.0 が、アメリカ食品医薬品局から510系承認を取得しました。睡眠時無呼吸のサブタイプを自動検出、分類できる画期的な技術です。
それはすごいですね。専門医の経験に頼っていた部分を AI が自動化できると。
その通りです。このソフトウェアは診断の一貫性と客観性を向上させ、睡眠検査技師の作業負担を軽減します。これにより、より多くの患者に迅速な診断を提供できるようになり、医療リソース最適化に貢献します。
この承認は、今後の睡眠医学にどのような影響を与えるでしょうか？
ソムナム V3.0 のような AI 駆動型ソリューションは、診断待ち期間の課題を解決し、患者さんへの早期介入と適切な治療を可能にします。将来的には予防医療にもつながる可能性を秘めています。
睡眠の質の向上にも AI が役立つというのは、希望が持てるニュースですね。続いては、AI チップ市場の根幹を支える TSMC に関するニュースですね。 業績が絶好調だと聞きましたが。
はい。世界最大のファウンドリーである TSMC は、AI チップ需要の急増に牽引され、2026年第2四半期に過去最高の220億ドルの純利益を達成し、前年同期比 77% 増という驚異的な成長を記録しました。
77% 増ですか。AI チップの需要がどれほど旺盛かを示す数字ですね。
ええ。通期売上高成長予測を 40% 強に引き上げ、設備投資予算も最大640億ドルに拡大しました。特に、AI チップの供給ボトルネックとなっているコアスと呼ばれる先端パッケージング技術の生産能力を、2027年までに 50% 以上増加させる計画です。
コアスの生産能力拡大は、AI 業界全体にとってどんな意味がありますか？
NVIDIA などの主要な AI チップ設計者は TSMC のコアス技術に依存しており、その生産能力は世界の AI 発展のペースを左右します。このボトルネック解消は、AI エコシステム全体の成長を後押しするでしょう。
まさに AI 進化の鍵を握る企業ですね。TSMC の話題に続いて、AI チップのリーダー、NVIDIA も新しい動きがあったようですね。次世代アーキテクチャ、ルービンの最適化について詳しく発表したとか。
はい。NVIDIA は次世代 AI アクセラレーター、ルービンアーキテクチャの推論最適化戦略を詳細に発表しました。ミクスチャーオブエキスパートモデルの効率的な管理と、テンサーコアへのデータ供給改善に焦点を当てています。
推論最適化とは、具体的にどのような技術が使われるのですか？
大規模言語モデルの推論で、キーバリューキャッシュ増大によるメモリー消費と、プロセッサ利用率低下問題に対し、ルービンは GPU メモリーに、オフロードエンジンを統合し、このメモリーボトルネックを緩和します。
それは、高帯域幅メモリーの不足にも対応できるということでしょうか？
ええ。高帯域幅メモリーは AI アクセラレーターの部品コストの大部分を占めると予測されており、この供給制約への対応も重要です。ルービンは高帯域幅メモリーの利用効率を高めることで、この課題に対応しようとしています。
競争激化する AI チップ市場で、NVIDIA が優位性を保つための重要な戦略ですね。今週は AI 規制に関する重要なニュースもありましたね。EUAI アクトについて、新たな動きがあったと聞きました。
はい。欧州連合の画期的な EUAI アクトに関して、高リスク AI システムの遵守義務期限が最長で2028年8月まで延長されました。これは複雑な技術調整には時間が必要という業界のフィードバックを反映したものです。
では、規制が緩くなったということですか？
いいえ、そうではありません。一方で、生成 AI の出力やディープフェイクコンテンツに関する特定の透明性義務は、予定通り2026年8月2日から施行されます。これは、AI が生成または大幅に改変したコンテンツに対し、その事実をユーザーに開示することを義務付けるものです。
生成 AI の透明性義務は、どんなコンテンツに適用されるのでしょうか？
AI システムと直接対話するユーザーに対して、AI が生成したものであることを明確に通知することを求めます。特にディープフェイクとされる合成メディアの透明性は、誤情報の拡散防止に不可欠とされており、迅速な対応と言えます。
技術の進化と同時に、社会的な責任も明確化していく流れですね。次は、オープン AI の元 CTO が立ち上げたシンキングマシーンズラボが、新しい AI モデル、インクリングを発表したというニュースですね。どのようなモデルなのでしょうか？
はい。元オープン AI の CTO であるミラ・ムラティ氏が設立したシンキングマシーンズラボが、初のオープンウェイトマルチモーダル AI モデル、インクリングを発表しました。9750億パラメータを持つミクスチャーオブエキスパートアーキテクチャを採用しています。
9750億パラメータとは驚きですね。マルチモーダルというのは、テキストだけでなく画像も扱えるということですか？
その通りです。テキストと画像の複合的な入力を処理できるマルチモーダル性を備えており、多様な現実世界のシナリオに対応可能です。さらに、ユーザーの音声割り込みや表情をリアルタイムで認識するインタラクションモデル技術も搭載しています。
リアルタイムでユーザーの表情まで読み取るなんて、まるで人間と対話しているみたいですね。
ええ、45兆トークンで訓練されており、 推論と視覚タスクにおいて既存のクローズドなフロンティアモデルと同等レベルの高いベンチマーク性能を示しています。オープンウェイトで公開されるため、AI 研究コミュニティにとって大きな意味を持つでしょう。
オープンソースが AI イノベーションをさらに加速させるきっかけになりそうですね。最後のニュースは、Google DeepMind が発表したサイバーセキュリティに特化した AI モデル、Gemini 3.5 フラッシュサイバーについて教えてください。
はい。Google DeepMind は、ソフトウェアの脆弱性発見とパッチ適用に特化した新しい AI モデル、Gemini 3.5 フラッシュサイバーを発表しました。このモデルは特定の課題を自動的に特定し、修正パッチを生成します。
脆弱性の発見とパッチ適用を AI が自動でやってくれるなんて、すごいですね。性能はどうですか？
DeepSWE というベンチマークで、ソフトウェアエンジニアリングタスクで 49%、機械学習研究タスクで 63.9% という高い性能を達成しました。既存の AI システムや一部の人間の開発者を上回る結果です。
それほど高性能なモデルだと、悪用されるリスクも心配になりますが。
そのため、このモデルは当初、政府機関や厳選された信頼できるパートナーにのみ提供される予定です。これは責任ある AI 開発と展開に対する Google DeepMind の姿勢を反映しています。
サイバーセキュリティの分野でも AI が強力な武器になるんですね。安心安全なデジタル社会の実現に貢献してくれそうです。
今週の AI、機械学習の動向は、技術の高度化と社会実装の広がり、そしてそれに伴う倫理的、規制的課題への対応がキーワードでした。AI は医療診断や新薬開発の効率化、エンタープライズ業務の自動化など、多岐にわたる分野で革新をもたらしつつあります。
そうですね。AI データセンターの電力消費問題や、EUAI アクトに見られるような規制の動きは、AI の持続可能な発展のために乗り越えるべき重要な課題だと感じました。
はい。一方で、TSMC や NVIDIA が AI チップの性能向上と供給体制強化に巨額の投資を続けており、オープンソースのマルチモーダル AI モデルも次々と登場しています。これらは今後の AI 技術革新の土台となるでしょう。
技術が進化するスピードは本当に目を見張るものがありますね。これからも AI が私たちにもたらす変化に注目していきたいです。
こちらこそ、ありがとうございました。
トロイさん、今週もわかりやすい解説をありがとうございました。AI、機械学習テクノロジー最前線の時間でした。来週もどうぞお楽しみに。